高潔智英の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財、飛騨の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。Go to 電子地ステーション。
皆さんおはようございます。土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。番組始まりましたね。高潔智英の Go To 電子ステーション。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地帝をスタジオに、インターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオとのコラボで実現した番組です。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信しています。今運転中の方は家に着いてパソコンを見た時に、あ、電子地ステーションこんな感じなんだっていうのを知っていただければと思います。それでは今日も楽しく参りましょう。
高潔智英の Go To
電子地ステーション。
1月はノキアソリューションズ&ネットワークス合同会社技術統括部柳橋達也さんをお迎えしまして、 5G がもたらす未来、自動車産業の変革といった部分についてお話をお聞きしていこうと思います。柳橋さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そうですね、今の自動車産業における最も大きな関心事の一つに、自動運転、車の自動運転化というものがあると思います。で、一般的には自動運転自体はですね、車自体がすごく賢くなって自分の周りの状況を把握して安全に安心に運転するという方向性なんですけれども、そこにですね、この第5世代の携帯通信システムというのをうまく活用いただくと、もう少しその俯瞰的な視点からですね、その周囲のネットワーク、周囲の車の状況っていうのを把握することで、さらに安心安全効率性っていうのを高めると、そういった用途の活用っていうのが期待されています。
ここでですね、私あるキーワードを入手しました。CV2X という取り組みがあるそうなんですが、お話をお聞かせいただけますか。
はい、この CV2X の C というのは、セルラー、いわゆる携帯そのものでございまして、 V2X の V がビークル、車なんですよね。なので、簡単に言うとつながる車の技術になります。で、このつながる車の技術の活用というのが、車が把握できる範囲というのがどうしてもその車の周囲100メートルとかに限られたとすると、この携帯の技術を活用することで、その車自身が把握できないような少しこう離れたところにあるような状況をですね、その車に通知することができると、そういった用途にこの 5G を活用いただくというような考え方ですね。
すごいですね。今も例えばこうカーナビとかはありますけれども、そういった道路の情報が分かるとか、そんな概念じゃないんですね。はい、いろいろな技術に変わっていきそうですね。
はい、具体的にはですね、例えばその見通しが効かないような場所に停車してしまっている車から発せられた、停車情報というものがですね、ネットワークを介して 5G 無線を介して最終的にその後続の車の方に届けられることができます。で、その情報をもとに、当然ドライバーさんが運転している車の場合は危険回避行動が取ることができますし、自動運転化されていればですね、車がその情報を考慮して別のルートに迂回するというようなことも実現できるんではないかなと思います。
私は今自動運転というと、もう本当にこう簡単な分かりやすい道をまっすぐ走るのができるのかなっていうぐらいのイメージでとどまっていたんですが、もう自分自身で車が賢くて最も良いルートを選択してキュキュッと行ってくれるような、そんな自動車が作られてくる、そんなイメージですか。
はい、今も車自体がですね、非常に高度になってきますと、車の周辺で行われていることっていうのはある程度車自身が主体的に把握はできるようになってきているんですけれども、そこがどうしても行き届かないような場所からの情報をもたらしてあげることで、さらにその車に対してより適切な行動を促すっていうことが実現できるんじゃないかなというふうに考えています。
もう本当にスイッチだけで運転ができちゃう、そんな未来が作られるんですね。
はい、そういった未来を実現するためにですね、この第5世代の携帯電話というのを、まあ、我々としてはぜひご活用いただきたいというふうに考えています。
はあ、例えばそういう意味で車を走る楽しみっていうのがまたある種別のところにもあるような気がしていまして、例えばクラシックカーが好きだっていうような、何かに特化したような、運転に特化したような車や移動手段として特化したような車、いろいろなユーザーにとって選択肢が増えてくる、そんなきっかけにもなりそうですね。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。まあ、車自体実際もどうしても乗らなければいけないような人たちの中には、必ずしもその運転が上手ではない、得意ではない人たちっていうのが当然いらっしゃると思うんですけれども、そういった方々にとってはこのつながる車というのは非常に魅力的なソリューションになると思います。
私第一週のところで仙台市の取り組みについてっていうふうなところから、防災についていろいろなことができたらっていうふうなお話をさせていただいたんですが、例えば三重県四日市市は伊勢湾台風の特に被害が大きかったですけれども、そういった、緊急的な災害が起こった時にこの 5G のこの技術を搭載した車が自動的に危険を予測して、その上で車自体もバッティングしないようにそれぞれの道をカスタマイズしながら最も適切なところに移動できるような、そんな未来も作れるんですね。
はい、技術的には可能だと思います。実際に今の我々が使っているような地図ナビゲーションシステムではなくてですね、実際にその災事があった時のそのリアルタイムな道路の状況なんかを、まあ、ダイナミックに地図情報に更新していくことで、実際に車の自動運転の、まあ、アルゴリズムがですね、そういった危険を回避した、迂回ルートを検索するというような応用につなげることができると思います。
そうですよね。例えば今私カーナビを連想したんですけれども、やはりカーナビはこうどんどん、道路を更新しないと変わらないですが、災害の時にはここが行けないっていうようなところはありますし、例えばその、東日本大震災で言えば津波がこう押し寄せてきて、本当にこう町自体のありさまが変わっていく、これをリアルタイムで 5G が知り、車に、反映されてリアルタイムで迂回できる、これは多くの命を救う大きな技術になりそうですね。
はい、そういった技術を実現するためにもですね、その 5G が持っているその大容量性というようなものが非常に有効になってくるのではないかなというふうに思っています。
では私はですね、一番最初この 4G から 5G に切り替わるっていうところを正直甘く見ていました。やはり単純に私は一ユーザーとしてスマートフォンが、利用が簡単になる、便利になる、もっといろいろなことができるぐらいのイメージ感でいたんですけれども、それが例えば、災害の時の緊急時であったり、何か臨機応変に対応しないといけない時にもそういった技術が先回りをして、命を守る、安全を守るというような社会自体を守る技術を作られてるんだなというのを今まさしく痛感しました。
はい、それを実現するためにもですね、今までのようにその携帯電話スマートフォンだけがつながっていた世界から、それ以外のまあものであったりとか、人とものをですねつなぐことによって、そういった新しいイノベーションを創造していく、まあ、それにこの 5G の技術を活用するというのが、まあ、我々の方で期待をさせていただいている近未来の姿になります。
実際にそう考えますと、まあ、私がこう思っている、イメージとおそらく柳橋さんが描いているイメージってなんかもっと大きいものがありそうですね。例えばなんかこういったような未来ができるんじゃないかっていう漠然とした何かありますでしょうか。
そうですね、ノキアというのはこの携帯電話と携わってからですね、非常に長い歴史を持っている企業になりますので、そういった企業ならではで考えられるその、まあ、未来の、姿っていうのは、まあ、当然あります。例えばなんですけれども、まあ、三重県ということですと、まあ、観光資源いくつか大きいものがあると思います。はい、でそういったところにですね、先ほどの、5G が持っている、まあ、大容量性っていうところと、例えばバーチャルリアリティのような仮想空間をうまく組み合わせると、伊勢神宮にお参りしなくても伊勢神宮にお参りした感が味わえるようなものをですね、実際に あのサービスとして提供して、結果的にそこを体験した人が直接伊勢神宮に足を運ぶっていう機会をさらに増やすというような、まあ、そういったようなことにもこの 5G の技術の活用領域っていうのはあるんじゃないかなというふうに思っています。
確かに多くの価値を届けるにあたって、おそらく本当に昔でしたら文字でここはいいですよっていうふうに言っていたのが、例えば画像というものが入るようになり、今は映像というものが入ってきた。その映像はあくまで今二次元的ですけれども、それが三次元になって、まさしくその場にいるかのような感覚を味わえるっていうのもすごくいいですよね。私はそこからさらに多くの人が来ていただきたいというふうにも思いますし、またあの福祉の目を持った時に、例えばあの行きたいんだけれども、三重に本当は行きたいんだけれども行けないっていうような人もいると思うんですよ。そういった方々に、いや、ちゃんと行った気持ちになれますよっていうふうに提案できるのは、私はもうそういった総合的な目から見てもすごく素晴らしい社会が作れるんじゃないかと思っております。
はい、おっしゃる通りだと思います。この 5G があの寄与できるですね、領域というのは、そういったその観光業、実際にそこに来られる方だけではなくて、実際にそういったあの気持ちを持っていてもなかなかその実現することができないような皆様にですね、いかにこの価値を提供できるかなというふうに思っております。
ありがとうございます。今月1ヶ月、ノキアが新しくもたらす価値についてお話をお聞きしております。来週が最後になってしまうのがすごく、心苦しいところなんですけれども、次回も楽しみにしていただければと思います。
電子地ステーション、
そろそろお別れの時間になってきました。柳橋さん、今日もありがとうございました。ご出演されていかがでしたでしょうか。
はい、今回ですね、あの 5G という切り口でノキア、それからフィンランドというのをまあご紹介できたと思ってますので、リスナーの皆さんの中にも少しでもその不安が増えていただけたら大変嬉しいなというふうに思っております。
いや、そう思います。あの東海地方で言いましたら、あの空港はセントレアがありますが、セントレアからヘルシンキまで直で行ける飛行機がありますので、私のイメージとしてはこのフィンランドというのは、この東海エリアから最も近いヨーロッパっていう風なイメージがありまして、こういったあの身近に行けるこの北欧にこういった切り口からお話ができたってすごく嬉しいなという風に思っております。またあの来週もございますのでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
柳橋さんにはマンスリーゲストとして、来週が最後になりますが、ノキアがもたらす三重県への価値についてお聞きしていきます。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子地ステーションは毎週木曜日18時に更新です。スタイルに関数字の7で電子地、電子地ステーション公式ホームページ検索することができますのでチェックしてくださいね。今お送りしている曲は三重県四日市市の余郷郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した曲です。高潔智秀で大きな桜の木の下で、本日もこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と
柳橋達也でした。
それでは素敵な一日を。
悲しみは青い空に溶けてゆく、湿り気混じる暖かい日差しが髪と枝を撫でながら春だと知らせる。まるで桜